特集、廃棄物の埋め立て処分とリサイクル、持続可能な社会に向けてできること、イカサ広域一般廃棄物埋め立て処分場が完成。3月25日、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町の3市2町で組織する岡山県西部衛生施設組合が、井原市高谷町で整備を進めてきたイカサ広域一般廃棄物埋め立て処分場が完成し、竣工式が行われました。今後15年間、イカサ地域の各家庭などから出されたゴミを処理施設で処理後、最終的にここで埋め立て処分されることとなります。運び込まれた廃棄物はどうやって処分されるの？イカサ地域にあるゴミ焼却施設から発生した焼却残渣や、イカサ広域資源化センターで発生した不燃物残渣を最終的にここの敷地内にある埋め立て処分場に埋め立てて処分します。サンドイッチ方式で埋め立て。運び込まれた廃棄物の周囲への飛散や悪臭防止の対策として、廃棄物を約3メートル埋め立てた上に中間覆土をかぶせ、その上に再び廃棄物を埋め立てていく工程を繰り返し行うサンドイッチ方式を採用しています。また散水設備も設置することで、さらなる飛散防止対策を講じています。その後、埋め立てられた廃棄物は、降雨や散水による水分補給によって、微生物分解を促します。余分な水分は浄化して放流。降雨などによって、埋め立て処分場内に溜まった水分は、二重の遮水シートとそれを保護する保護マット、万が一の漏水を早期に発見する漏水検知システムによって、外部に漏れ出さないように厳重に管理されています。余分な水分は浸出水処理施設で適切に浄化処理を行った後で放流したり、埋め立て地の散水にも再利用します。浄化処理方法。ステップ1。カルシウム除去。浸出水中のカルシウムをアルカリ凝集沈殿処理によって除去します。ステップ2。生物処理。微生物によって有機物の吸着と酸化分解を行い、不栄養源である窒素の除去を行います。ステップ3、膜分離処理。鉱物や微生物の死骸などの微粒子や、その他の有機物を膜分離装置によって除去します。ステップ4、高度処理。処理水中に残存する鉱物や微生物の死骸などの微粒子や、その他の有機物を活性炭吸着処理によって除去します。ステップ5、脱塩処理。ナトリウムイオンや塩化物イオンなどの無機イオンを電気透析法を用いて分離します。ステップ6、消毒放流。各工程を経た処理水を消毒後放流したり、埋め立て処分場への散水に再利用します。笠岡市から排出されている埋め立てごみ量の推移を見てみよう。笠岡市から排出されたごみの最終処分量の推移。平成23年、 1437トン、令和2年1325トン、市民1人1日平均ごみ排出量の実績、平成23年896グラム、令和2年925グラム。笠岡市ではごみ処理などの現状を把握分析した上で、今後の基本方針を示した第2次笠岡市一般廃棄物処理基本計画を策定しています。その中で、笠岡市から最終処分場に搬出する廃棄物の年間量を、平成28年度、2016年度の1329トンと比較して、令和9年度、2027年度時点では約 12% 削減した1163トン以下にするという目標を定めています。笠岡市から排出される近年の埋め立てごみの量は一見すると減少していますが、これは人口の減少に伴ってごみの排出量が減少しているためです。そこで、市民1人1日平均ごみ排出量を年度ごとに比較すると、逆に微増していることがわかります。ごみの減量化に向けて、一人一人ができること。その1、マイボトルやマイ箸の持参で脱プラスチック。コンビニなどでもらうスプーンやフォークや、それを包む袋も捨ててしまえば、すべてゴミになります。また、ペットボトルは使用された約 70% は回収、リサイクルされていますが、残りの約 30% は廃棄されています。そこで、マイ箸やマイボトルを毎日持ち歩けば、使った後も洗うだけで何度も再利用できるので、資源廃棄、使用量の低減につなげることができます。その2、無駄のない消費で食品ロス削減。日本では毎年約570万トン前後の本来食べることができる食品が捨てられています。これはすべての日本人が毎日茶碗約一杯のご飯を捨てていることと同じ量です。しかも、その約半分の量が家庭から発生しています。食品ロス削減のために、食べ物を買いすぎない、作りすぎない、注文しすぎない、食べきることを意識して、無駄なく消費しましょう。その3、雑紙は燃えるゴミではなく、リサイクル。家庭から出る燃えるゴミには、資源化できる雑紙が約 10% 混入しています。雑紙は分別して、地域の集団回収や拠点回収に出しましょう。こんなものが雑紙として資源化できます。封筒、ティッシュボックス、カレンダー、紙箱、紙袋、トイレットペーパーの芯など、いずれもビニールやセロハン部分は取り除いて出してください。一人一人が普段の生活の中でゴミの減量化に取り組むことで、地球環境への負荷の低減を図り、持続可能な社会の実現につなげましょう。